松山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STV ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。ラクファイブ STV ラジオはこれ生放送なので、3月26日まあ午後9時からスタートですけど、各局さんはまあおよそまあ6日7日遅れてね、これ4月にもう放送が流れるっていう話なんですけどね。今なまあ3月26日な、札幌よ、雨なんだよ、それも本当に冷たい雨が降っちゃってさ、まあ北海道内天気悪いなと思ってんだけど、この第3スタジオにはさ、北海道の各地のなんていうんだモニターがあって、稚内からなあそれこそ釧路で函館、いろんなところのなあ場所が映し出されてんだけど、千歳空港がこれ雪だわな、それも結構降ってるみたいだ。あと帯広、帯広がこれ霞んでるから、みぞれから雪になってくのかなみたいな感じだな、札幌市内はこれ雨、まあ他も雨みたいな感じだな。なんせ北海道って広いからな。しかもこれあれですよ、いわゆる5月の連休までは、まあ、何があってもおかしくない、雪が降ったとしてもおかしくないというね状況だったりなんかしますけどね。私まあ昨日一昨日とですね、東京の方でまあメンバーと一緒にコンサートのリハーサルをやらさせていただきまして、特に24日の金曜日、これはお前東京がお前、25度暑かったんだよ。俺たちはさ、これお前札幌から出てくからさ、それなりのなあ格好はしてったんだけどさ、東京に着いた瞬間、何よこれみたいなね、こんなお前厚着してちゃまずいだろうみたいな、な何だったんだろうねあの日は。んで昨日はまあ雨も降って、それでもまあ気温は高かったけど、まあ例年並みぐらいかな。だからあの24日がああおかしなぐらい暖かかったな。さて皆さんからもですね、たくさん WBC に関してですね、よかったとかね、感動したとかね、いろんなお便りメールいただいてますけどね、まあ基本的に総括すれば、日本がまあ世界一になるだけの力を持っていた、それと監督の栗山監督、素晴らしい、采配をされた。まあ例えば準決勝メキシコ戦か、やっぱり9回大谷が二塁打で出て、で吉田がまあフォアボール、そしたらその吉田に変えてシュートランナー変えたということは、栗山監督はここで一本出れば足の速いシュートも帰ってこれるっていう、そのまあ、自信というかな、そういう感覚があったんだろうな。だから栗山監督の まあ、ピッチャーの使い方とか、まあ、いろいろあると思いますけどね、うまーく、まあ、はまっていったんじゃないかなと、思いますね。まず、これも選手に送られるからな、MVP ってな。やっぱり栗山監督が、ああいう選手を集めてきたということも素晴らしいことだし、まあその選手たちに自由に、まあ特に4番を任されていた村上選手が不振にあえいでいた。な、それでも使って、まあ最終的には5番に下げたりしたんだけど、MVP、例えば、まあ、リーグ戦、プール B でな、中国、韓国、チェコ、オーストラリアと戦った中では、やっぱ吉田正尚か、近藤健介、ヌートバー、そして大谷に MVP は、あげたいなぁと思うしな。特にね、チェコ戦でね、大谷が、村上が、バッターボックスに入ってる時に、二塁から三塁へ盗塁したんですよ。正直言って、その無理して、な、足怪我するかもしれないしよ。もちろんアウトになるかもしれないしよ。サードまで走ったんですよ。それはな、ワンアウトかな。要は、村上に、打てない村上に、外野フライでも打点をつけてあげる。もちろん、ボテボテの内野ゴロでも、大谷は帰ってくる。1点。やっぱり4番バッターとしてな、打点がついたら、これ自信になるもんな。そう思って大谷が三盗した時には、あ、こいつは本当に野球が好きなんだな。それと、他のプレイヤーのことを考えてくれてるんだな。まあ村上は結局、フォアボールだったんだけど、そういうとこ一つ一つ見ても、まあ大谷の野球が、まあ、みんなの考えてる野球よりちょっと上を、なあ、行ってるっていう、部分があったな。ダルビッシュは、やっぱり自分、なあ、調整、できない。要は、頭から日本チームと侍ジャパンと一緒になっても、自分は投球できないわけだからな。そんな中で、若手のピッチャーや、な、選手たちに、メジャーってこんな感じだぞ。まあ、まあ、ストレートより、変化球の方が打ち取りやすいけど、その変化球を投げるにも、まずストレートがないと、まあ、それとかスライダーの握りはこうしようとかな。こういう、フォークの投げ方もあるぞ、とかな。ダルビッシュが、やっぱり投手陣を、ある意味、まあ、まとめてくれた。といえば、まとめてくれた。まあ、そして、準々決勝、準決勝、決勝、って行くわけだけどな。もちろん、村上が打って、まあ、まあ逆転、さよなら。あれがなかったら、メキシコに負けてたってことだからな。いや、本当に、それまでの不振を吹っ飛ばすようなね、一打だったし、そして決勝でホームラン、打ってくれたしな。やっぱりあれだよ。村上まだ若いからさ、それ緊張するよ。本来、例えば、怪我で 来れなかった鈴木誠也。誠也がいたら、ひょっとしたら4番に座っていたかもしれないんだよな。吉田正尚、これは何番打たしても大丈夫だと思うんだよな。けど村上はやっぱり4番。まあ、日の丸の4番。これを任された男だからな。まあ最終的には、まあみんなよかったよかった。まあ感動もしたし、ドキドキも当然したしな。まあトータル MVP が大谷となるわけだけど、まあ9回のマウンド、まあ、うん、俺も打順見たら3人目がトラウトだった。ところがフォアボール。ちょっと球審甘いんじゃないのか、辛いんじゃないかってぐらいな。フォアボール。で、次の打者で、ゲッツーが取れた。で、ツーアウト、ランナーなしで、トラウトを迎える。まあ、なんといっても、まあ MVP3 回をメジャーで取ってる。トラウト、まあ同僚でもあるしな。そのトラウトに対して、まあまっすぐもいい球いった。ど真ん中にいったやつもあった。トラウトはそれを空振りした。で、最後の決め球は何になるんだろうか。と思った時に、俺はストレートで行くのかなと思ったら、スライダー。それも、ベースの右角から左角へ曲がるぐらい。あれ、すごい曲がったよな。あれこそ、スライダーなんだよ。日本のピッチャーでも、スライダー、あ、今のスライダーですね、とか言うんだけど、スライド、な、スライダーってのはスライドさせんだよ。横に行くんだよ。でも日本人のピッチャーが投げるスライダーっていうのは横に落ちていく。大体な。その点大谷のスライダーが本当にスライドしてったもんな。いや本当に素晴らしい選手だなとつくづく思います。それと本当に面白いWBC になったし、まあそれこそメキシコの監督か、まあ勝った負けたよりも野球というスポーツが世界で単なるスポーツではない、まあベースボールは単なるスポーツではないっていうところを、まああのメンバーですからね、そこまで高められたことがまあ嬉しい。まあ実際俺も嬉しいと思うしな。それとこれを契機にヨーロッパ、南米、なあアジアはもちろんのこと、各国で野球が盛んになること、そしたら3年後また面白い形になるんじゃないかなと思います。本当に日本にはいい選手、それもこいつがいるから、こいつだからこそできるっていうな。だって大谷が9人集まってもな、なかなかこれ点数なんか取れないぞ。やっぱり1番には1番、2番には2番っていうのは役割があって9人いるんだからな。ありがたい、嬉しいなあ。そんな思いでこれは大谷に捧げようか。松山千春キス。
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、いい休養。私たち朝日緑研はいい生活習慣が未来の健康を作ると考えます。そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
さて、今日はですね、沖縄の友達から島らっきょうをですね、大量に送っていただきまして、これはうちだけでは食べきれない、それもまた型が立派な島らっきょうで、もう大好物ですから、 まあしかしこれ全部食うのはちょっとって言って、まあ半分はマネージャーの井上のところに渡しましたけど、うまかったです。まあもちろん沖縄行った時には必ず食べますが、北海道で食ういただいた島らっきょうも、やっぱりうまいな。これ当然好き嫌いあると思うんですけど、玉ねぎ系がダメだって人は多分島らっきょうもダメだと思いますしね。まあらっきょうがダメな人もダメかなみたいなね。俺はもう本当にもう大好きなんだもん。島にはさ、今日は島らっきょうと、まあ地元の今出始めてくるな餃子ニンニク、私これを一緒にな、たっぷり食ったんですよ。ですからね、ラジオの前の皆さんな、これまあ音だけですからね、匂いは届かないと思いますが、もうこのスタジオ中が島らっきょうと餃子ニンニクの匂いに囲まれているんだと思います。しかしこればっかりはね、自分ではわからない。多分人が誰かスタジオへ入ってきたら、千葉さんなんか食べましたねって言われそうな気がします。この間リハーサルで東京から札幌へ戻ってくるときに、飛行機の時間がまあな、機材繰りとかね、いろいろあって30分以上出発時間が遅れたんだよ。で俺は機船ルームでな、そしたらお前機船ルームが山のように嫌がってさ、でお前みんなぶっかぶかふっな吸ってるしよ、そん中で俺も吸ったんだけどよ、タバコは悪いわなあ。いや本当に目にはしみるしよだってお前もやがかかってんだぞお前なあ。そのもやの中でさらにお前煙を吹かしてんだからびっくりだよ本当に。あとよ女子なあ、そらセクハラと言われようがなんて言われてもいいけど、タバコの吸い方へもうちょっとかっこよくした方がいいぞなあ。やっぱり綺麗に吸ってもらいたいわな。中にはさ、まあズボンだけどさ、もういわゆる体育座りで吸ってるわけだ。これみっともないなーみたいな。どうせならお前座っちゃった方がいいじゃんかみたいなね。いやー、あの喫煙室はなかなか忘れられないなー状態でした。しかしながらやっぱりタバコ好きですから、これからもどうかなあ、我々個人の権利として吸わさせていただきたいし、まあどんどんどんどん禁煙、それこそ今回コンサートへ行く各会館もほとんどが禁煙っていう状態ですけど、まあ私は時間があったら外へ出てタバコを吸いながらみたいな感じになるんじゃないかなとは思いますけどね。コンサートで歌う曲を選曲するために、ここ何日間は俺の CD をずーっと聞いてました。私松山千春のそんな不安ではないんですが、まあ、聞かなきゃならないと思ってね、ずーっと聞いてたら、あら、この曲いい曲じゃんみたいなのがな、何曲か 出てきてさ、まあ、コンサートでは歌わないんだけど、これよく作ったなぁと思った。松山千春。七つ違い。
愛を感じているなんて俺もどうかしているね悪い夢ならすぐに覚めとくれ別に大したことではないと心で何度もつぶやく こんなはずじゃなかった おかしい 俺も焼きが回ったようだ こぼれそうな 涙浮かべ 俺に何か 言いかけての中かけていた歩けば腕組みたがる似合いの恋人気取りで情けないやら恥ずかしいやら知り合いには見せられないいつも背伸びをさせてたよごめんよ時には悲しい辛い思いもしていたんだろうなのに笑顔で答えてた今お前を思うたびにとても胸が切なくなる気がつくのが遅すぎたこれが愛と長く違いのお前なのにこんな気持ちにさせるなんて心の中でつぶやいた愛している七つ違いのお前なのにこんな気持ちにさせるなんて心の中でいた愛している
オンザレディオ。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる。これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
テニスの杉山愛さん。
私は特に体冷えるの嫌なのでホットが好きなんですけれども、でも夏とかはね、やっぱりアイスも美味しいですし、両方いきますね。ホットでもアイスでも美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは003-003.jp。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
さて、今度は、新曲、4月19日に発売予定でありますが、慕情という曲であります。これは、君をとか、君のとか、君って出てきますけど、恋愛なの曲と取っていただいて全然構わないです。ただ俺はフォークシンガーですから、この曲にまあ自分がまあ入れた気持ちは、君っていうところが自分または日本国っていう風に捉えていただいても全然構いません。あ、本当に恋愛の曲として聞かれて当然なんですけど、やっぱり価値観、倫理道徳、強盗だとか殺人だとか、あんなに治安は世界一位とか言ってて、こんな状態になってしまった日本を憂い、それを恋愛の曲の中で自分はメッセージさせていただきました。新曲です、慕情。
く流されて、君はどこへたどり着くのか。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる。製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる。そんな思いで青汁を作り続けて25年、朝日緑研はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑研の緑光青汁です。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑研の緑光青汁は003-003で検索。
墓場という新曲を聴いていただいて、また売れそうもない曲を作ってしまい、コロンビアの方には誠に申し訳ないという気持ちでいっぱいなんですけど、要はラジオを聴いてくれてる君、 今どこにいる？これからどこを目指す？北海道？沖縄？九州？四国？本州？日本はこれからどんな国になるんだ？与党、野党、いろんな政党があっても、国家間、こういう国家にするんだ。というのが、論争にならない。論争になるのは、岸田総理が、ウクライナへ行って、ゼレンスキー大統領に、まあ、必勝、しゃもじをお土産として持って行った。野党の方はこれに対してな、こういう状況下で必勝しゃもじはいかがなものかって言うんだけど、まあ総理が広島の方だからな、じゃあもみじまんじゅうだったらよかったのかって話だよな。お好み焼きでもよかったか？しかしお前、ロシアに侵略されたな、ウクライナ。残念なら穀物が、まあ、輸出できない、また作れないような状態になっている。そんな時に粉物持っていくのもな、なんだしな。は必勝しゃもじ。そら、人のセンスってあると思うよ。まあ、正直言って、まあ、センスは悪かったなぁとは思うけど、自分のお国、広島。しかも、あの大戦で原爆を投下された、広島、長崎。やっぱりそこの、行かれてた総理が、必勝しゃもじを持っていくなんていうのは、まあ、可愛いっちゃ、かわいいんじゃないかなと思うわな。あと国会では高市早苗大臣がですね、総務大臣の時に、まあ放送法に関することで、なあ、じゃあ民放と全面対決にするのかとかね、そういう言葉は言ってない、捏造だとか言ってんだけど、まあそれに対して言った言わない、この文書が公文書かどうか、野党諸君、そこじゃないだろう。放送法に関してあなた方野党はどんな考え持ってるわけ？なあ、高市さんが言った言わない、書いてある書いてないよりも、総務省に対してまた総理大臣に対して放送法に対してどれぐらいの見識をお持ちなのか、またどれだけ自由に我々は放送できるのか、それとこれは放送してはいけないだろうというようなものがあったら、やっぱり適時なチェックすべきじゃないかなと思うし、自分がいろんな番組、いろんな放送局の番組見ていても、これは放送しちゃいかんだろうなあ。あとはコマーシャルやなんかでやってはいけないことなあ、下の方にテロップで書いてあるんだ、本来やってはいけないんですが、特別な許可を取って。そんな許可誰が出したのよ。そういうところだよな。放送法に関してだぞ。もっと、やったりすることはいいんじゃないかなと思うわな。決して、まあ、総務省が、内閣が、 新聞、テレビ、ラジオの内閣、また政治に対する不満を大々的に言ったとしても、日本の新聞や放送はちゃんと放送させていただきますよ。もちろん相手の人格とか尊厳、それを傷つけるようなことはしませんから、どうか、まあ、あるべき放送の姿というのを与野党で考えてもらえたら嬉しいなと思います。
松山千春のオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって、体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思うんです。
アサヒ緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。アサヒ緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
オンザレイディオ。
さて、松山千春オンザレディオも長いこと番組をやらせていただいておりますが、放送時間がね、変わるというラジオ局がまあいくつかありまして、東海ラジオさん、土曜日の夜の10時から11時に変更。そして北日本放送、富山だな、これは日曜日昼の11時から12時。それと秋田放送さん、秋田お前今度高3の時からよ、楽しみしてくれよ、が日曜日の夜の8時から9時、まあ時間帯が変わっていきます。他の放送局さんは変わりなく、ああ長崎放送さん、長崎の皆さん、トータルして40回毎週毎週放送をしてきましたが、慣れてきましたかねえ。なんといってもこのぶっきらぼうな松山が喋ってますからね、いろいろと不手際があるかもしれませんが、まあこれからも長い付き合いをお願いしたいと思いますし、まあスポンサーの方が やめれというまでな、ラジオは続けていきたいなと思いますし、またコンサートの方も4月に入ったら7日松戸森のホール、いわゆる千葉県松戸ですけどね、30年ぶりということで、まあ30年前、俺が37の時か、あ、もう髪ないわ、もう髪の毛なかった、37、いや申し訳ないね松戸のみんな、またお前髪ないまま行ってしまうぞ。そして12日が金沢ホンダの森ホール。なあ、金沢の連中はな、もう俺がどんな姿形になってるからな、十分ご承知で。14日が吉星文化ホール。まあこれ、松本の文化会館なんですけどね。21年ぶり。ということは、ここも、なあ、髪がなかった。なあ、その後、郡山健診文化センター。そして21日が秋田芸術劇場。もう、で、4月の25日が、香川県高松レグザムホール。27日が高知、なあ、県民文化ホール。そうやって考えたらあれだね。私が、その、髪がない、ねえ、まあ逆にあった時代を知ってるところはね、なかなかもうなくなってしまったんじゃないかなとは思いますけどね。今さら、カツラを被るわけにもいかず、今日テレビ見たらよ、羊毛効果があるっていうマッサージな、親指と人差し指をな、俺で頭をこう揉む、それが羊毛効果があるらしいんだ。俺もほら、そうなんだと思いながらな、親指と人差し指くっつけて考えたら羊毛の段階じゃないもんな。申し訳ない。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。元気よくコンサートへ行ってきたいと思います。みんな待っててください。今回最後の曲は松山千春、石。
して怯えてる。かっこいいとか悪いとか、みんないつかはたどり着く。地獄へ、それとも天国へ。お前も俺も流れる時間を置き去りにして、今日も明日も夢の中転がり続ける。石のように落ちてゆくのか、お前も俺も流れる時間を置き去りにして、今日も明日も夢の中。
お車相談室、本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもので。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブン、よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブン、しつこいようですが車を高く売るならズバブン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブーン。
ズバブーン、そういうことです。
地球環境のためにやれることから始めよう。
ゴミは分別してますか？
分ける、断る、消す。たくさんレジ袋をもらってませんか？分ける、断る、消す。こまめに電気は消していますか？分ける、断る、消す。守ろう地球環境、民放連です。
ガスはガスは、水はウォーターは、電力はエネワン、電力はエネワン。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。